ワクワク韓国ディープな旅。ワクワク韓国ディープな旅では、気軽に訪れしかも充実した韓国の旅をご紹介してまいります。今週と来週はツアーメイト KBS ディレクターのオー・アルムさんと一緒に韓国の東部カンウォンド・カンヌンへの旅に出かけます。韓半島の東部カンウォンド、東には青い海が広がり、西には高い山がそびえるカンウォンドは韓国を代表する観光地です。中でも漢字で入り江の絵に、なだらかな丘、丘陵の陵と書くカンヌンには、海と山、湖など美しい自然が広がっていて、古くから最高の避暑地として知られています。またその美しい風景は人々に霊感を与え、多くの文学者や芸術家を輩出してきました。朝鮮時代を代表する女性の芸術家、新サイムダンとホー・ナンソルホンもここカンヌンで生まれ育ちました。今日はその足取りをたどるカンヌンへの旅に出かけます。来年2018年に開かれる平昌冬季オリンピックを前に、カンウォンドへのアクセスはより便利に、より早くなりました。カンウォンドへ向かう高速鉄道、高速道路、国道などが新たに開通整備され、これまでソウルから車で4時間ほどかかっていたカンヌンも2時間半ほどで行けるようになりました。年末に開通する予定の KTX を利用すれば、インチョン空港からカンヌンまで1時間50分ほどで行けます。
다제가드디어강릉여행의첫여행지인오죽헌에들어왔습니다。
ツアーメイト、オー・アルムさんが選んだ最初の目的地は、オジュッコンです。漢字で、カラス、竹、の木と書くオジュッコンは、朝鮮時代を代表する女性、新サイムダンの実家で、その息子、イーイもこの家で生まれ育ちました。
50メートル정도걸으니까、ユルゴギ선생님의도포를휘날리고있는동상이보입니다。
オジュッコンの入り口に作られた大きな公園を50メートルほど歩いていくと、ユルゴクという画号で知られるイーイの銅像が見えてきました。イーイは朝鮮王朝の統治理念である生理学の理論を提唱し、政治に生かそうとした朝鮮時代中期の儒学者であり政治家でした。韓国を訪れたことがある人なら、イーイの顔を知っているかもしれません。彼の肖像画は5000ウォン札に用いられているからです。
世界で唯一、우리나라의모자가어머니와아들이집회의주인공이된사실을아시나요？
朝鮮時代を代表する大儒学者、イーイの母親は、先ほどご紹介したように、朝鮮最高の女流画家の一人に数えられる新サイムダンです。新サイムダンの肖像画は韓国の5万ウォン札に用いられているので、珍しく母親と息子がそれぞれ紙幣のモデルになっているのです。公園を通ってオジュッコンに入っていきます。小さな門をくぐると最初の目的地、オジュッコンが見えます。
바로율곡이선생님이태어나신몽룡실이에요안에심사임당영정이모셔져있어요
オジュコンはこじんまりとしたハノクです。正面に3つの部屋があって、その一つがイーイが生まれた部屋です。この部屋は漢字で夢、竜、室と書いてモンニョンシルと呼ばれていて、審査員団の肖像画が祀られています。オジュッコンという名前は、家の周りに生えているカラスのように黒い竹に由来しています。外に出ると髪を結って静かに座っている審査員団の銅像が見えました。朝鮮時代を代表する儒学者イーイの母親である前に、一人の偉大な芸術家だった女性審査員団、その銅像から男性中心の社会で結婚し、母親になってからも学問を極め、絵や詩を通じて自分を表現し続けた女性の強さが伝わってくるような気がしました。カンヌンにはもう一人有名な女性がいます。朝鮮時代中期の偉大な革命家ホー・ギュンの姉で、朝鮮時代を代表する女流詩人ホー・ナンソルホンです。ナンソルホンも名前ではなく画号なのですが、審査員団と同じく本名より画号で通じています。カンヌンを代表する大きな湖キョンポホの南には、この兄弟が生まれた家、聖火の跡地と記念公園があります。オジュッコンからは車で5分で行ける距離です。
저게허난서론동상아니에요？안녕하세요。
入り口で文化観光解説者のチェ・チュノクさんと合流し、庭園と茶室、記念館、ホー・ナンソルホンの銅像などを見物しながらゆっくり歩いていきます。奥の方に見える松林に向かってさらに歩いていくと、道を囲むように5つの白い石碑が立っていました。
허엽선생님과그자식들의시비라는데이게들어오자마자5개가쭈르륵있어서한눈에볼수있어요。
5つの石碑にはカンヌンで허시5文章家、つまり文章に長けた法家の5人として通じていた法南ソルホン一家の詩が刻まれていました。父親の法ヨプをはじめ、3人の息子、そして娘の法南ソルホンの名前と代表作が刻み込まれているのです。
法南ソルホンの詩입니다。나의집은강릉땅돌사인객가로문앞에강물에비단옷을빨았어요。
ツアーメイト・オーアルムさんは、カンヌンの風景を歌ったホ・ナンソルホンの詩を読みながら、カンヌンでの生活が長くなかったにもかかわらず、カンヌンを懐かしく思うホ・ナンソルホンの気持ちが伝わってくると話していました。ホー・ナンソルホンの生涯は決して幸せだったとは言えません。15歳の時に結婚し、その後姑との葛藤、夫の浮気に苦しみ、子を失った悲しさに打ちひしがれた彼女は27歳という若さで亡くなりました。残念なことに、死を前に彼女は自分の作品を燃やしてしまい、残された作品は多くありません。ホー・ナンソルホンの生家はチョダンマウルにあります。せっかくですから、ここチョダンマウルの名物もご紹介しましょう。この地域はチョダン豆腐と呼ばれるおぼろ豆腐で知られています。文化観光解説者のチェ・チュノクさんです。
초당입니다초당、네네、이마을에서이분을굉장히존경했답니다그러다보니까초당
호난소르혼의父親ホーヨプは、チョダンという画語を使っていました。学者で、豪直な人柄で村人から尊敬されていた人物でした。村人が尊敬の気持ちを込めて、その画語を取って、この地域をチョダンマウルと名付けたという説があります。また、 ホ・ナンソルホンの父親のホ・ヨプと弟のホ・ギュンは美食家としても知られています。ホ・ヨップは海水を汲んでおぼろ豆腐を作ったところとても美味しく、これがチョダン豆腐の始まりだという面白い説も伝わっています。
바닷물을허다가두부를만들어보니까맛있다는이야기도있어요
초당도후무라には20店余りの豆腐専門店があります。豆腐を作る過程を見ることができる店があったので早速入ってみることにしました。
한참만들고계셨나봐요。
ちょうど前庭で豆腐を作っていました。石臼でひいた豆と綺麗な海水で作るチョダン豆腐、その味が楽しみです。
국물부터ふろろ。진짜맛있다。
香ばしくて柔らかいチョダン豆腐、ツアーメイト大アルムさんは汁まで飲み干していました。腹ごしらえをして今日最後の目的地ソンギョジャンへ向かいます。漢字で船、橋、山荘の荘と書くソンギョジャンは韓国に残っている古い家屋で最もその規模が大きい住宅です。1703年、朝鮮王朝の貴族だったヒョリョンデ軍の11代子孫によって建てられました。ちなみにヒョリョンデ軍は朝鮮王朝4代目の王でハングルを作ったセジョンの2番目の兄です。建てられて300年以上経った今も子孫が生活しながら原型を保っているソンギョジャン。門の向こうには広い庭があり、その奥に建物がいくつもあってまるで王宮のようです。入り口の横にはハスの花が満開した池があって、池のほとりには小さな離れ座敷ファンレジョンが建っています。ファンレジョンは建物が直角に折れ曲がった造りになっていて、その造りについて文化観光解説者のユー・クムスクさんが説明してくれました。
半分陸地에있고半分물가에걸쳐져있어요。中間に特異하게날씨가있습니다。
ファンレジョンは2つの空間に分かれていて、半分は地上に、残りの半分は水際にかかっているような造りです。二つの空間の中間には茶室が作られていて、夏は冷たく冷やしたお茶を飲み、冬は床暖房のオンドルで温かいお茶が飲めるように工夫されています。こうした作りは王宮特有の建築様式でした。
漢字で活力の活に来る。料亭の亭と書くファンレジョンにはきれいな水が途切れることなく流れるという意味が込められています。実際にこの池の水は大きな湖キョンポホへ流れるように設計されていて、いつもきれいな水が流れ、日照りが続いても乾くことがないのだそうです。美しい自然が広がる江南ですが、片方は海に、もう片方は険しい山に囲まれているため、交通が発達していなかった時代には簡単に行ける地域ではありませんでした。しかしここソンギョジャンはいつも大勢の人でにぎわっていました。ソンギョジャンの主が苦労して江南を訪れた人々を手厚くもてなしていたからです。ソンギョジャンを訪ねたツアーメイト大アルムさんは、かつてこの家を訪れていた客のように一晩泊まることにしました。ソンギョジャンではハノクステイができるのです。
방이진짜되게넓고정갈한데깨끗하고좋은냄새나는데요。
300年以上の伝統を誇る屋敷ソンギョジャンの綺麗な客間で、江南の自然と月明かりを満喫しながら、江南生まれの女性芸術家の足取りをたどる旅が終わりました。 ワクワク韓国ディープな旅。来週は様々な魅力を持つカンヌンの海岸とユニークな博物館への旅に出かけます。ご案内はユーシンジョンでした。